戦闘態勢 .com。
じゃあ私、うちのから、
はい、
なんでしょうね、先日ね、大分から、私、あの実家が大分なんですけど、大分から親父が来まして、
お
ね、あのその前にね、来る前にあの何日に行くからって、あのよければ、ちょうどその日、来る日が、次の日が日曜だったので、
はい、
一緒にあのその近くの教会に行こうと、
周
りの父親がね、うん、あのキリスト教徒の教会に行きましょうよ、もし無理ならばあの俺の娘の空だけでも連れて行きたいと、教会に。俺結構教会行くのめんどくさいっすよ、めんどくさいから、空、おい行きたい教会って言ったら、あ、行きたいとか言うから、じゃあお前一人で、行ってこい
って、おじいちゃんと
行ってこいって言ったら、やっぱ奥さんが、いやでもちょっと何の用、日曜日何の用事もないのに、空だけ行かせて私たち家でのんびりしてるってのもあれじゃないなんつってさ、そうかもなと思って、じゃあ将来行くかってな、せっかく来たんだから、教会行きまして、エコダの、
エコダに教会があるんですよ。
知ってるよ。
知ってる？
知ってる。あの辺多いじゃん。
あの辺多いんだよ。なんでか多いんだよね。で、行きまして、俺がね、子供の頃はやっぱり無理やり行かされてたんだけど、連れられて、その頃の教会っていうのは、ちょっと教団みたいにちょっと一段高くなったところがあって、で牧師さんがあの説教するあの台があって、で隣にオルガンがあって、それにそのオルガン演奏に合わせて賛美歌を歌ったり説教聞いたりという形だったんだけど、今なんか入っていったらさ、あのその壇上にさ、ドラムセットありの、あのギターを持ってあのチューニングしてるあの信徒の方がいたりして、え、何これ何これ、ニューヨーク何これ、じゃあみんなで歌いましょうかなんか言って、プロジェクターで歌詞がゴーン出て、それに合わせて、あの昔のね、俺が言ってた頃のあの賛美歌なんていうのは、やっぱあの賛美歌の本があって、はい、それに書いてる、古い感じ の、 アメージンググレースみたいな、ね、あんなこうね、神を讃えよ、神を讃えよ、神を讃えよ系 の、 あの歌詞なんだけどさ、もうロック調なんですよ、なんか、ロック調っていうか、ロックまではいかないんだけど、ニューミュージック系の、
いや、その誰を歌うわけ、
いや、歌詞はやっぱり神を讃えよ、私はあなたにあの全てを捧げます系の、
その状態で思い出たん
やじゃあ皆さん、ジャカジャンジャンジャン、ストンストンな感じなんですよ。うわ、なんだこれ、何これ、
楽しいんじゃないかな、
いや、楽しかない、やっぱり楽しかない、みんないい人ばっかりだからさ、またさ、どうもなんつって、もうニコニコしながらこう話しかけてくるからさ、もう
絶対オナニーしてません
でした。してないよ、そんなの当たり前じゃない俺みたいな、ほら、頭に666の紋章をあの授かったものとか言ったらさ、クモの数字を持ったものがさ、やっぱいけないっすよ、もうアレスタ・クローリーの生まれ変わりと言われるこの俺様が、
そこまでの魔力もないです
ねないけどさ、いやー、ちょっとね、やっぱ、わかんないけどね。
にこやかだからね、アイドルだと皆さんね。
皆さんいい人、いい人だから。
仲良く仕方が違うんだよ
ね。ちょっと違うんだよね。もう、よよよなんつってさ、こんなにやってるなんつ
そこまでのライブに、あの人だめで、それもないけどさ、そういう距離の詰め方。
どこ行っても。
まあさ、ほら、
プロテスタント？
プロテスタント。まあまあ、俺らさ、仲良く、あ、打ち解けたなっていうさ、の一つの基準として下ネタを言い合うみたいなのさ、あるじゃない、
こうしたら人の悪口な、
悪口な、
そう、下ネタの悪口な、
もうね、本当にこういう悪魔教に染まった基準ですよ、
こんなんと悪魔だった
んですよ、もう最悪です、汚れてますよ、だからちょっと、ね、困りましたという
話で
し
たね。神様はあんまり喜ばないよね。モラニーと、
ね、
あの人の悪口、
ね、
ちょっとお前ら控えとけ
よ、ちょっとこう
工藤さん、どうですか、
はい、
仕事しかしてない。そう、さっきちょっとすごいショックなことがあって、うん、まあホイールをぶつけたっていう。
うちに
駐車場のさ、なんか、まあうちの分かると思う。ガコーンと上がる、うんうん。ガコーンの上がる横にさ、四角い箱みたいな。
はいはい。
あそこ思いっきりぶつけて、
うん、ホイールがへこんじゃった。
ホイールちょっとへこんで、うん、ちょっと俺もへこん
で。うまいこと言うね。
あんまりそういうことやってん
ねん。見たらな。それはいいとして、うん、最近ほんと仕事しかしてなくて、うん、その、取材で、先週の真ん中ぐらいで岐阜にずっと行ってたんですよ。岐阜羽島、
はいはい
はい、新幹線。
新幹線止まるね。
岐阜羽島で取材して、番組の中にはもう全く一切入れなかったんだけど、うん、ある人の取材をしてて、中小企業、まあ主人公も中小企業っていうか、まあ町工場が主人公で、その人の知り合い、その人のまあ師匠筋の町工場の社長さんがいて、その人ものすごい人で、番組上全く取り上げなかったんだけど、結構ね、日本の国防を実はものすごい支えてる。
国防を支えてる。
国防を支えてる。あの辺って三菱、中京地区、実は武器たくさん作ってる。で今回 の、 あの北朝鮮の PAC-3、うん、パトリオットミサイルの制御系を作ってました。でその人を番組で紹介しちゃうと、うん、北朝鮮狙われるって本当にやめたの。もう全部カットみたいな。でその人が今何やってるかっていうと、うん、FX って書いてあるんですよ、うん、FX、うん、で発注元は三菱なんだけど、うん、日本は FX、まあ、要は日本ももちろん飛行機を作ろうと思って頑張ってるんだけど、うんうん、三菱&US エア、エアフォースって書いてあるんだ。
三菱
&エアフォースから三菱に来た仕事を、うん、そうですね、やってるんだけど、うん、要はジェット機の、まあ、ジェット機の戦闘機の何かの、うん、まあ、なんか制御系の機械です、うん、それなんか設計図があってね、うん、何ですかと思って、うん、要はアメリカが今開発してる戦闘機の部品を実は日本で作ってるんで、うん、日本には武器輸出三原則ってありまして、うんうん、輸出しちゃいけない、共同開発を基本的にしちゃいけないとかってあるんだけど、そんなもう真っ赤な嘘で、実はものすごい日本の技術っていうのはアメリカの国防 の、 そのな武器とかにものすごい使われてる、実は。で一番分かりやすいのは今その F22 かなのあれ、ステルス戦闘機っつってレーダーに映らないとか、あの塗料っていうのはあれ全部日本製らしいの。形もそうなんだけど、実は塗料の材質、うん、もうこれはもうどこが作ってるってのはこの場では絶対言わないけど、うんうん、あの塗料にすごい秘密があって、うん、それを本当に、まあなんていうんですかね、知られると、うん、まあ、北朝鮮だけじゃないよね、うん、でもものすごいその要になってるところを、うん、まあ、中京地区が作ってる、うん
うん、まあでも結局あの武器を輸出しちゃダメとかっていうのも武器っていうのが何なのかっていう解釈によってやっぱりその辺の運用面でやってるわけでしょ。
そうそうそうそう、
結局、
う
ん、結局は塗料ですからみたいな。
塗料ですか、うん、何かを誘導するコンピューターみたいな、うん、あ
それを
誘導できますよ、
うん、それをあんたのところで武器に転用しようが何しようがこっちは知りません。
でもそれにしか使えないんだけどね。明らかにそれしか使えないんだけど、だから本当にスペースシャトルのよくなんつうの、うん、先っぽの部分とかよく言われてる、そういうんじゃなくても中身とかも、うん、もうすぐ実は作って
る。ゴンちゃん、
私はあの昨日あの AKB 劇場ちょっ
と、ああ、見ました、見ました
、ちょっとね、 AKB 劇場、中には入らない、中には行かなくて、はい、外だけ、うん、でただ行くと、まあ、ちょっと駅から外れたドン・キホーテが入ったビルの7階にあって、うん、まあ、エスカレーターで上がっていて、で長野公園をそのロビーみたいなところでちょっと見れるみたいな、うん、いうところで、ね、
初めて行ったの。
初めて行
った、うん、ライブ見たの。ライブ、
あんちゃんいた、あんちゃんいた、
あんちゃんいない、あんちゃんいた、全然、ね、知らないメンバーばっかり
だった。あ、そうなんだ。
でも他のマニアの人知ってる人かもしれない、なんか笑ってたりしたから、なんか話聞いて
とかって笑って。可愛かった。
あんま可愛かった。
あ、もう48でももうなんか、もう48でも
多分36、37、38とか多分その辺のメンバー。
その辺の。
その辺のメンバーってのはテレビの露出もあんましないの？
しない。だから選抜組と、あとそうじゃない組で分かれてて、そうじゃない組はまだもう
全然下の。あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。で、行ってみてなんかね、 まあ、やっぱりそこから出間発信しましたみたいな。僕が AKB6 年前ね、お客さんが7人ぐらいの感じにしてて、なんとなくその、まあ、すごい綺麗じゃなくて古びた感じな感じで、なんとなくね、ちょっと後楽園ホールみたいな、聖地みたいな感じで、ちょっと落書きがしてあって、ちょっと汚いみたいな、あそこ、こっから出てくんだなとか思ってね、そんな最近ですね、俺は。
はい、
はい、
はい、市村です。はい、はい、私、Facebook も Twitter もやらないんですけど、うん、あのタンドラっていう画像サイトを、むしろ知ってると思うんですけど、うん、あのタンブラーっつってね、うん、知ってる、あの画像でツイッターをやる、画像専門のツイッターですわ、うん、まあ、要するにその、うん、あの画像でみんなで上げてってさ、うん、それを集めてって、うん、自分のところでストックしてて、うん、それをフォロワーするとそれがダーッと自分の出来に入ってきて、うん、好きなやつをこう集めていくとさ、うん、俺エロ画像を集めるならこれですよってある人に言われて、うん、やり始めたわけですよ、うん、でこう、まあ、自分でも集めて、で集めてるだけでも、まあ、結構フォロワーが来るわけ、うん、俺のフォロワーができるのよ、うん、で、まあ、自分の画像もさ、手持ちの画像もちょっと上げたりしてて、うん、アーカイブ作ってって、まあ、2週間もうほぼ廃人と化すぐらいちょっとハマってやってますけども、うん、私うちの部にちょっとお伺いしたいんですけども、うん、あなた俺のフォロワーになってない
俺タンブラーとかやってないの
本当に、うんね、SM の画像を俺のところからこう落としていくやつで、うん、リブログって言うんですけど、うん、要するにフォローしてリツイートしてるやつで、うん、マコットってやつがいるんですよ。うちの子の、でも、うちの、
まあ、確かに俺のツイッターの、あの ID はマコット
で、うん、で、俺が、うちのは知ってるんだけども、うん、どういうサイトでも、その、あの、あれでもさ、まあ、2チャンネルで嵐とかでもよくやるときに、うんうん、私のハンドルネームは、もじゃまんげ山田くんっていう、
うん、聞いたことある
それで専門でやってるわけで、うん、分かると思うんだよ、うん、タンブラーでもじゃまんげ山田くんって検索すれば出てくるから、うん、俺の ID で、
うちの分かる、タンブラーやってないもん、
あ、やってないんだ、
自体よ、
あ、やってないんだ、
やってない、やってない、
やってないんだ、
確かに SF 画像とか好きだけど、いや、好きじゃない好きじゃない、好きじゃない
こんなの集めるのみたいな、あ、結構面白いですよ、あ、こんな趣味が皆さんあるんですか、
う
ん、
基本エロ、
いや、もう、あの、いろんな写真、うん、でもであれタンブラーってしばらくすると潰れるんじゃないかなと思ってさ、だって著作権の問題あるだろう、
まあ、あるんじゃないかな、
あんなの、うん、一応引用元ちゃんと皆さん明記してくださいねとって言ってるけど、うん、全然もうそんなの無視で、
まあでも大丈夫じゃない、だって結局ね、Google のとか Yahoo の画像検索だってあれね、他の他人のホームページの、
あ、そうなの、
他人のホームページの画像を並べてやってるだけだから、うん、あれが著作権に問われないんだったら別にね。
まあね。うん、あれ著作権取られてないんだ、Google は。
取られてない。
取ってないし。
そうなの、うん、で、あの、まあ、うちの今の疑惑が外れたわけですが、うん、あの、熟女系のね、手持ちの熟女系の画像をさ、うん、もう日本人のこの力を見せてやると思って、うん、俺も、うん、あの、ほら、みんな白人だから、うん、手持ちの画像をさ、熟女系の、日本の画像サイトが落としたやつを上げてたのよ、いくつか、うんうんうん。全然ダメなんですよ。皆さん好きボタンを押してくれるわけ、いいねボタンを押してくれるんですけど、うんうん、ところがあの自分のブログには載っけないわけ、転送しないわけ、うん、白人 の,、うん、あのエロマニアの人たち、
うん、白人は外国人
は、うん、だから基本的に外国人ばっかりだから、うん、でところがさ、好きボタンは押すけど、うん、絶対にあの転送しないやつの一群で日本人の一群がいたわけですよ、うん、あの3日ぐらい前から急に増え始めたんですけど、うんうん、熟女系の画像ばっかり、好きボタンは押すわけ、うん、ところが転載はしない、うん、そして俺のフォロワーにもならないのに、うん、そういうことしてる人たちがいるんですよ、ブログに、うん、見たら、うん、日本人 の,、うん、あのインディーズのビジュアル系のバンドの人たち、
インディーズの、
うん、多分インディーズだと思うよ、うん、
ビジュアル系のバンドの人たちっていうのはバンドメンバー
メンバー、つまり自分 の,、うん、あのまあ、ほら文字も書けるから、ライブの告知とかもやってるわけ、うん、でその人たちがどういう画像を集めたりしてるかっていうと、うん、やっぱりあのとんがった画像なわけよ、うん、アート系とかさ、自称、うん、ディストカットの画像とか、そういうおっかないのを集めてるんだけど、うん、俺のところに来てさ、熟、うん、女系の画像を好きボタンだけかもすわけよ、で最初なんか日本人だから、うん、あの自分のほらライブ活動の一環とかで、うん、なんか告知したいのかなとか思ったんだけど、うん、なんかそうじゃなくて、うん、 純粋にこうタンブラーの中で遊んでるうちにあこの画像いいなって好きボタン押してくれてるみたいなんですけど、で俺ちょっと今現時点でのタンブラーをやった経験からすると、ビジュアル系バンドで熟女好きが多いんじゃないかという
そうなのかね、
マザコン的な、
いや多分そうだと思う。俺ね、なんで白人が、白人が日本人の画像を受けないかっていうと、もろなしじゃないから、俺が持ってる画像はもう全部モザイクかかってるから、当たり前だけどさ、
もろ、ね、出してないとやっぱダメなの、
ダメみたい、ダメみたい。
こんちゃんももろ出してないとダメだもんね。
そう、もうダメだ。俺も本当に、うん、俺ももろ出してないとダメ、
うん、じゃあモザイクかかってるんですよ。
ちょっとね、もやもやしちゃう、なんかなんかちょっと、そう
肉食だ、
肉食。そう
だからこう、日本だとうまくアングルとかで隠してるじゃない、
冷め
てる。
それがわびさびなんだよ。
アングルで隠してるの俺もういい、うん、
全然
ダメだ、
全然受けない日本人、特にあの熟女系の画像、若い女の子のおっぱいの画像とか上げとくと、みんなもこう、天才とかしてさ、リブログしてるけど、へぇ、そうなんだ、こういう違いあるんだなみたいな、この間あのメキシコ人の15、6歳の男の子から、あのファンレターまでいただいてしまいました、ファンメールまでいただいてしまいまして、
なんだ、なんだ、いやだからあのツイッターでさ、届いてないよ俺出したけど、あのフォロワー、俺のフォロワーになった人で、戦闘態勢いつも聞いてますっていう人が、いつも聞いてて、特に好きなのは、アンモナイト、アンモナイトの回とか、昔 の, あの市村さん と の, あのスカイプで の, あの収録とか結構何回も聞いてますみたいな、聞いてさ、
でちょっと上がるね、それ
はフォロワーになってくれてさ、でさ、この間またあのメッセージが来て、この間 TBS 聞いてたら、マムシさんのコーナーがあるじゃん、マムちゃんのコーナーで
下町
あの、足立区にその時行ってて、でなんかの話の流れで龍泉寺の有馬湯には行ったけどねみたいなことを言ったらしい、言ったことはあるんだけどねみたいなことをマムちゃんが言ってたらしいので、市村さんにちょっと聞いてみてくれませんか、マムシさんのマムシを見たのかどうか
俺別にそんな、あのね、マムシさんのマムシ俺見てます。
あ、見てるんだ。
なぜかっていうと、あのうちのおばさんの同級生だから。
あ、そうなんだ。
俺のおばさんの同級生で、マムシさんは何度もうちの古屋に来てる。
あ、
そうなんだ。俺ガキの頃何度も会ってる。
あ、じゃあガキの頃なんだ。
うん、ガキの頃。やっぱマムシさん来るとね、うわーって人来る。
あ、そうなんだ。
すっごいウケてた。
あ、そう。
あ、すごいよ、やっぱり。
やっぱね。
人の気をそらさない話術っていうのと、あの頃からもうね、目上の人に対してアバウトなんだけども優しいっていう雰囲気がね、あった。毒まぶしさんだね。俺は当時からちょっとなんかついていけないなと思って、パワフルすぎる。
この人の近くに行ったらやられてしまう。
そこまで。親父、濃い親父のオーラって苦手なんです
よ。ああ、あるね、ガキはね。
ガキのオーラって。うん、まあ見たことありますよ、おちんちん。あのね、まぶしさん、まぶし状態だったらどうかしらないけども、あのおちんちん見たこと。
なるほどね。
ありますよ。ああ、僕はすみアンモナイトの会話聞いてくれてるな。
聞いてくれてる。結構聞いてくれてるみたいな、ありがとうございます。はい、じゃあ人生相談。
人生相談。
はい。
はい、人生相談。
彼氏がオナニーするのが辛くてしょうがないです。
それやめてください。
厳しいアドバイスもお願いします。
はい。
愛中さんから。
愛中さん。
AV を見ることはちょっと嫌だなぐらいでそこまで気にしていませんでした。うん、でも身近な女性を想像してするということを知ってしまい、すごく苦しくなってしまいました。浮気されたような気分になってしまいます。私が無理やり彼の本心を聞き出したせいで、彼に気はないのですが、まあまあ彼に聞いちゃったんだろうな、いろいろ、あの自慰行為のことを、
自慰行為
のやり方とか、
どういう時に自慰がかかるのっていう話を、
そう、はい、人妻者かっこ若い人に限るが好きらしく、だったら本当はそういう人としたいんじゃないのと聞くと、それとこれとは別、それはただの妄想だし、実際にそんなことしようと思ったことはないよ、当たり前じゃんと言っていたのに、後日問いただすと、知り合いが結婚して、結婚したって聞いたら急に性的に見てしまって、やりたいと思ったことはあると言われました。最高じゃん、最高の彼氏だよ。
こいつ楽しい男だよ。バカなんじゃねえか。
でも好きとかじゃないし、うん、何かあるわけじゃないけど、うん、と。でもその人を想像しておなったことが嫌です、うん、それに既婚者と出会えばそういう欲求を持つんだなと思ってしまうし、うん、何よりも身近な人を妄想してオナニーしていることが嫌でしょうがないです。よく性欲と愛情は別とか妄想相手を好きなわけではないとか聞きますが、そんなことはどうでもいいと感じてしまいます。私のことを好きなことは分かっているけど、好きでもない相手とエッチをしたいと思っていること自体が許せないんだと思います。頭では仕方がないことだと思っていても苦しくてしょうがないです。こんなことで怒ったら彼氏がかわいそうだし、誰だってそうなんだから諦めたいのに、どうやって考えたら楽になれるかアドバイスいただけますか、よろしくお願いします、ということでね、うん、
ね、
でじゃあオナニー研究家の工藤君から
渋い顔、めちゃくちゃ渋い顔してんだよお前
めちゃくちゃ渋い顔してる、ね、昔見られたんだよね。
え、彼、彼女に、
うん、見られたのよ。
彼女に
見られた、
付き合ってた、
そうそうそう、うんうん、最初の1回目はドン引きされて、う
んうん、2回
見られたからね
2回見られたの、
2回目から見ぬふりをしてくれたんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、多分明らかに、うん、後で気がついて起きてたんだろうなと分かったけど、うんうんうん、そこはやっぱりいいんじゃないのかね。
え、それはな、君はさ、うんうん、彼女が急に部屋に入ってきたとか、
まあ一緒に寝てて、絶対寝てるだろ
う、一緒に寝てて一緒に寝てて、お前はそういうことをしちゃうわけ、
しちゃうし、お前それとこれは違うじゃない、全然、
まあまあまあまあ、
それと
違いますよ、違いますよ、
でもさ、いや、それ彼女が寝てたんで、彼女を思ってしてたの、
全然違う、
違う人を、
全然違う、
これより立ち悪くねえか、それ
立ち悪いぞ、お前、
多分それはさ、違うっていうのを俺は理解してくれたと思ったんだよ、彼女はね、
彼女
は
何つったの、
彼女は最初は、うん、やめてと言わなかった、まあ、なんかあれですよ、例えば起きてるって分かって、うん、そのこれもやべえと思って、
うん、それでやっぱ立っちゃうんだ、やばいと思う、
やばいと
思う、全然立ってんだけど
ますますか、ますます止まんねえみたいな、
最初はそうごまかして
ますます立っちゃうんだよねみたいな、その
お前がぐるぐるっとなっちゃうんだけど、2回目からね完全シカトだったんです、多分諦めてくれたんだな、
やるならやれと、
そうそう、
好きにしろと、で工藤は何、そういう性癖があるの、
いやないです
ね、つまりよあの隣に愛する女の人が
い
る
けど、やらない、いやいや、まあでもさ、それはそういうふうに理解してくれたんだなと思って、俺は全然問題にならなかったけどね、
うん、そのお前のこうやって苦しんでたわけですよ、
苦しんでたかもしれないけど、うんまあ、何回かね、うんまあ、諦めたんじゃないかな、分かんないけど、
うん、でもそれが原因で別れには至らなかったわけね、
至らなかった、全然
別れ際にあの時のことを
全然全然
打ちまけて別れたりはし
なかった、
うん
まあ、すげえ前の話だけどさ、うん、すごい前の話、あんまり別れた理由はまた全然別なんだので、
うん、
まあ関係なかった、うん、人妻評論から一致としたと、
人妻評論家の俺としてはね、これね、まずメール読んでさ、この文章を読むとさ、うん、あの女の子の方がすごい、苦しいみたいだけど、うん、男からするとなんですよね、
うんうん、何が、
要するに何もしてないじゃん彼、
うんうんうんうん、
何もしてないんですよ、
う
ん、
悪いことしてない
と、何にもその、うん、してないわけ、うん、で本当に彼が俺残念ながらやるべきだったのは、うん、男同士のさ、
うん、
ノリっていうのを保持しておけばよかったっていう話ですよ、うん、女の子にそれを理解してくれって言って、うん、バラしちゃまずかったねっていうこと、
うん、言わないよね、
言わない、言わない、どんどんしないしないしない、もう、もう10代の頃から40代の今までそうですよ、オナニーなんてあなた、私オナニーなんかいたしませんみたいな
さそこまで、
うん、言わなきゃよかったんですよ、だから彼女が問い詰めて、うん、ほらこう正直にさ、人妻者でそのジャンルまで、うん、つまり若い人妻じゃなきゃ僕ダメですみたいなことで言っちゃうあたりがさ、うんうん、まあちょいとね、う
ん、あれ甘くないから
、あとほら身近な人を思ってやっちゃうのが嫌みたいなことじゃない、
でもそれってさ多分20代だよね、だとすれば
何が、
彼氏と彼女が20代で、ね、このメールで出てくるとかね、
うん、
身近な人で若い人ですもんだって20代だっていうことであって、これだからあなた年取るまで待った方がいいんですよ、どうってことなくなるから、
なまあね、
うん、でも彼氏そのものは、うん、そんなに悪いやつじゃない
よ、まあまあ普通の人ですよ、
多分普通の人ですよ、どう考えたってこと、
うん、
ちょっとこいつね、
別にね、 動物を思ってオナニーしてたら異常だけど、ちょっとそれは別れた方がいい。羊がみたいなさ。
俺それはもう羊飼っちゃうんだよ。羊の方に行っちゃうんだよね。目がね。
全然受けられないですけど、タンブラーでさ、いろいろこういろんなジャンルのやつがあるわけ。うん、で見ててさ、だからこそこのなんかゲイのところにさ、うん、そのすんごいマッチョな、うん、もう、うん、ハードな、もうステロイド剤バンバン打ってるような男が、うんまあ、要するに SM 系なんだけど、うん、縛られて、うん、犬をおちんちんに噛まれてるっていう画像の一群になるわけ。うわーとか言ってる画像の一群があってさ、こんな、こんな、なんなにあの、いわゆるトーチャーポルノですよね。拷問ポルノですよ。すごいのがあるんだ。
すごいひねってて分かんないですよね。
分かんないから。
今混ざってて。やらしいとかじゃない。
犬感じるポイントがどれなのか分かんない。犬なの、犬なの、縛られてることなの、そうそう
そうそう、
噛まれてること、痛みなのみたいなの。どれみたいな。
これすごい。で結構シリーズでバーッとさ、うん、あるわけ。調べてくると、ダーッて出てくるわけ。うんうん、でそう、まさにそれをね、そういう性癖じゃないでしょ。
まあ、それだったら俺、この人にアドバイスするのは、もう別れなさい。
別れなさい。むかつけき男がね、犬におちんちん噛まれて、噛まれながら叫んでる画像が好きです。それ見て、何してますって言ったら、
もうそれ分かった方
がいい。それはちょっと特殊すぎるな。
警察に届けた方がいいっていうレベルなので
。で、俺、それさ、あの、バットマンの画像のスレッドがあるわけ。で、バットマンの画像のスレッドが、あんまりこうさ、かっこいい画像はなかったので、うん、そこにそれをさ、うん、自分のところに落としてもバットマンの画像をスレッド荒らしてやろうと思って、うん、貼っつけたんですよ、うん、ペタペタペタと、うん、ほんだらこうやっぱりさ余計な何くだらねえ画像貼ってんだみたいなそういうのも来てたんだけど、うん、3日くらい立て続けにやったらば、うん、いいねボタンが
だからさそういう人たちがそういう人た
ちじゃあどういうスレッドにいても、うん、常駐して荒らしてると馴染みになるのよ、うん、ああいうのあ、また来た、あ、また来たこいつみたいなさ。また犬におちんちん噛まれてるガスも来たみたいな。わかんない。ダークナイト、ダークナイト、おちんちんみたいな。全然わかんない、こう、流れになってて。じゃないから大丈夫ですよ。
大丈夫。この大丈夫。もっと異常な人はいっぱいいるんで、もう全然普通なのでっていう考え、そういう考え方はすればいいんだよな。
そうだね。うん、
全然。ああ、もう全然。異常じゃなくてよかったっていう。
今の話聞いてもらえば多分全然薄いと思うから、ね、全然薄い。薄味ですから全然大丈夫です、ね。本当に。
というわけでね、はい、じゃあ今回の映画は、モテキという、ね、久保光郎原作の漫画の、ドラマ化が今回映画になったということでね、大根仁監督、森山未来、長澤まさみ、麻生久美子、中里依紗牧陽子出演。あらすじ、藤本幸雄31歳、1年前にやってきたモテ期の後も幸雄は金もなく夢もなく恋することを忘れた孤独な日々を送っていた。派遣社員を卒業するべく一念発起して話題のニュースサイトナタリーの面接を受けた幸雄は隅田のお情けで入社させてもらい、好きなサブカルの世界で働ける喜びを感じながら、ライターの仕事を覚えていく。そんな幸雄に突然、セカンドモテ期が訪れるが、ということで、うん、そういう映画です。
これ誰の推薦？
これは特に誰
なんとなく、
なんとなく、ね、話題だった
し。話題だったし、DVD もちょうど出るし、
そうですね。
っていうことで、うん、ね。なんですが、
私これ、ね、オーディオコメンタリーの方をちょっと聞きながら見直してたんですよ、はいはい、監督と主演の森山君、うん、森山さんがこう、うん、話してて、うん、途中でミュージカルシーンあるじゃないですか、うん、で、あそこでまあちょっと控えめにだけども、うん、まあこういうふうに言ってるのね、うん、まあ、ここまで の、うん、クオリティでミュージカルのシーンをやってる方がって最近だと、うん、やっぱりここまで来たなっていうのはちょっと、うん、自信持ってますっていう発言をしてるんですけども、うんうんうん、それはね、うん、やっぱり君はゾンビに恋してるに対してちょっとリスペクトが足りないんじゃないかと
絶対言うと思う。
それちょっとね足んないんじゃないかなと
絶対言うと思う。
これね、映画そのものの評価とは別にして、実はね、あのシーンね、君はゾンビに恋してるの方がね、うん、ミュージカルっぽかったなって思っちゃった、うん、
まあでもクオリティ的には全然でしょ。
いやにしても、うん、にしてもカメラの動かし方とか、うん、そうクオリティなんだよ、クオリティだけなんだよ、うん、ただ画面がスイングしてる感じとか、うん、それいきますぜ的な勢いっていうのは、うんうん、誰がやってもこのぐらいにしかならんのかなというふうに俺は思っちゃって、うん、
日本のミュージカルは
日本の急に急にやるとザーンと
日本映画のミュージカル
だね、最近のってこと、
うん、最近のってこと、難しい、ね、だから昔はもっとすごいのあったかもしれないけど、うんうん、
ただあれはまあモテキの場合は、うん、割と妄想の中のミュージカルだから、うん、そんなに違和感はない気はするんだよね、うんうん、だから
君はゾンビに恋したら本当に
本当にあれはやってるから、う
んうんうん、死んでてよかったみた
いな、あれなんで CM なんだっけ、 CM シーンの撮影、
CM シーンの撮影
っていう体だったよね、まあだからあれもまあそんなにまあ違和感は、うん、だから楽曲だよね結局、楽曲が、うん、君はゾンビの方は、うん、もう楽曲しょうがないし、もう本当にミュージカル曲のクオリティがもうそこで下がってるから、もうモテキの方のミュージカルシーンはパフュームだし、ね、みたいなね、それで、うん、それでもうワンランクアップしてるんですよ、もうそれで、
うん、感想的には、ね、俺は面白かったですよ、
はい、うん、なんか面白い、そうね、俺もなんか予想音外にでなんかちょっと面白かった、
うんうん、特に
麻生久美子、
久美子よかったね、麻生久美子と俺あんま知らなかったけど、
え
ああいう役
をキャシャン見てるだろ、
キャシャンあんま覚えてないんだけどキャシャンのああいう役をするとハマるなと思いました、面白かったけどね、
マコットはね結構ね頭のシーンとかからは結構ほら今までの恋愛に関する名言がこう街の風景にゴーン、道にゴーンとかって白線のところに白い文字でガーンとかって合成されて日常の風景に溶け込んじゃったりしてるところとか、いきなりカラオケ の歌詞が出てきてカラオケ風な画面になったりしてって、あいやー面白いなーって、こういうのやりたかったなーって、俺がやりたかったことやってるみたいなさ、で割とそれでどんどん見れて、あやられちゃったなこれっていうような感じで見てて、割とまあ面白かったんですけど、でも見てる間は面白い、途中からなんか誰来るっていうか、
見た長くなかった、
え長い、うん、長い、尺も長い、
もにしてもね、ちょっとね、長い。
あれでね、もうちょっと、80分から90分くらいでまとめてくれたら、スカッと終われたんだけど、なんだろうね、あと、見た後、いや、本当に最初から、つかみは OK で、面白くガンガン見れたんだけど、でも、見た後の、感想で言うと、まあ、でもそんな普通みたいな、そこまで鑑賞後の、余韻っていうのがあんまりなかった、例えば俺が、去年の一押しのラブワイドに関しては見た後はすっごい、いい気分だったんだけど、そういう気分にはならなかったっていう感じなんですよ、はい、でなぜかなって考えたら、まあ長いっつうのもあるし、結局ね、この映画、ドラマとか漫画は見てないんだけど、結局、何が普通の恋愛ドラマとは違ってるところなのかっていうと、なんか結局、主人公が、童貞っていうのがセカンド童貞。
セカンド童貞って何なの？
結局ドラマでやっちゃってるんでしょ、
童貞は卒業して
る。一回だけ素人でやってるって
こと、ね、ということで、それ以来もう何年もみたいな設定になってるので、で全然モテない、キモオタの男の子が突然モテるようになっちゃったらどういう反応をしていくかっていうの、そのシチュエーションが面白くって笑うみたいなことを、なんだよね、多分ね、面白さっていうのは、いや多分それで最初の方は面白くて見ちゃってるんだけど、後半ね、なんか普通になっちゃうんですよ、
まあ、
普通の恋愛ドラマになってきちゃって、雨の中自転車で駆け ていくみたいなのとか、あと女の子が逃げるのを森の中を必死に追っかけていく追っかけ合いとかっていうのを最後、もうなんかどっかで見た感じのになっちゃうんですよ。あの森山未来が最初の方もうマシンガンみたいにどんどん喋っていくのもちょっとなくなってきてみたいになってきたから、結局最後オチは結局のところ普通のオチになっちゃったっていうのがあるのかなとも思ってね。ただそれはもちろんあれですよ、パラダイスキスとかに対して言うような苦言とはレベルが違って、もうこれはこれでもう映画としては合格点はかなりいってる上でのことなので、あえてみたいなところだから、
あれね、その話で言うと、うん、多分前半は森山未来君の一人称的な話で、うん、後半多分それぞれの女性のなんか内面
とか、内面とかが
出てきて、話がちょっと広がっていくんだよね。
そうそうそう。だ
それがそれぞれになってくると普通になってる感じは確かにあるんちゃう。構造、まあ多分映画にする上でさ、うん、最初の森山君の一人称では突っ走れないっていう。
結局最後はね、まあそれはそれでいいんだよね。多分ね、最初は自分のことばっかり考えてる、うん、描き方なのが、それぞれの女の子の内面とかに向かっていって、自己中心的な考えから主人公もちょっと変わっていくっていう描き方だから、まあそういう風な形になるのはまあ、しょうがないし、まあ大事、まあいいんだ。
いやでも面白い映画ではある。
うん、面白い映画ではあると。
一人称で2時間は相当しんどいと思うんだよね。
まあね、あれで突っ走るのは
一人称で2時間とか行くと
飽きてくるよね、多分そっちに、ね、そっちにすると、
まあこの選択はしょう
がないかな。さ、ラストシーンがよく分かんなかったんだけどね、最後長澤まさみと追いかけっこしてさ、わーってなってて、チューしてさ、へへへってさ、終わっちゃうじゃん。俺な、あれどういうことなの結局。
まあ、どうでもいいってこと。
どうでもいい
ってこと。人を好きになるとかそんな別に難しく
実際考えちゃ
ってない。押して押して
って、
そして引けと。
昔のなんかあれよ、なんかディレクターズカンパニーのさ、なんかエンディングみたいなさ、なんかとりあえず最後みんな踊って終わりみたいな、最後なんか別にオチはない
みたいな。そういうことなんだ、いいのね。だから、結ばれたってわけじゃないんだよ。
結ばれたかどうかは分かんない
けど、分かんないけども、
俺ね、あまりにちょっと面白かったので、ドラマ全部借りてきて、
あ、見たん
ですね。今アマゾンに注文してます。ドラマ版。はい。あったれよ。そして今日は原作を買ってくるほど。
あれ、ボックスとかで買った
の？ボックスとかで。
いや、買ったんや。
早く届かない。1万いくら。
じゃあまだ見てない。
一応、いや、全部見た。
見た。うん。見て、さらに買うもん。
見て買うみたいな。楽しくて楽しくてしょうがないんですよ、
かなりハマった。
ハマった。
あー、楽しかったですね。楽しかったです。で、例えば、ドラマ版見ると、本当に全てのシーン、まあ、テレビで見ると得した気分になる。なんていうの、こう、ああいうサービスあるじゃない。何日後とかってガーンって出てきたりとか、いきなりカラオケのあれになっちゃったりとかさ、なんていうの、ロボットみたいにドーンって車で光るロボットでバラーってばらけたりとかっていう、ちょうどいい感じでドラマ版だと入ってるんですよ。で、ドラマ版でやってたことを映画版でバージョンアップしてやってるだけなの。だから、くどいのよ。映画版だと、とにかく、ね、全てのシーンがね、ギャグはやってることも何もかも同じ、まあ、ミュージカルのシーンも同じ曲で同じことやって、バージョンアップしてもっと、つまり
人たくさん使って
やる、Perfumの本物を連れてきてもっと、
なるほど、
やってて、ね、ロボットになるシーンも、撃たれるシーンなのね、もともとバババババンってバシンガンで撃たれて倒れながら泣いてるっていうシーンだったりとかっていう。で最後もやっぱりライブがあってカットバックが歌ってるのとカットバックがあって、こう青春的な盛り上がりでガーッといくっていうことになってるんですよ。でドラマ版見てるとなんとなくこの映画版の方の制作者の意図としてなんとなく分かるのが、最後長澤まさみとチューしてるけど、あれはやっぱりあの後うまくいかないのよ。それもドラマ版ならお約束だから、だからこれはうまくいかなくて、この人はサブカル界のバットマンみたいなもんで、いつもいるキャラとしてそこのところをずっとぐるぐるぐるぐる回ってるやつだから、だからドラマ版見てた人は本当にこう楽しめる、映画版はもっとこう濃い口になってきて、俺は映画が面白かったんでドラマ版見たらさらにそれがいい感じでマイルドなんで、俺はドラマ版が一番 とにかくドラマの最後はね、青春映画としてもかなりかっこいいですよ。あの自分の地元からこう東京までさ、うん、千葉県の奥の方にから、うん、あの彼女たちに会うために、うん、一度失業してるんだけど、うん、自転車でもっぺんママチャリこいでもう一回こう、うん、東京までガーッと来るっていうところで、うんうん、東京にバーンと日がさして絶叫したところで終わるっていう。
オフィスクレッシェン
ド。オフィスクレッシェンドだから、うん、トリックっぽいよね、うん、なんとなく手持ちカメラでグラグラグラグラしてる絵がずっと、
うん、そうそうそうそう、うん、スタイル的には、う
ん、こうしたなんかパフュームを抜かした曲はさ、31歳にしちゃ
う。しちゃうね。
その曲、
そう
そ
うだからさ、
その
曲の選曲がさ、もう、マジで、もう、ビジで俺の、俺の好みと、ビジで来るから。
俺らの世代よ。
そう、俺らの世代の。
どういうことなの？
うわみたいな。
いや、多分、制作者。
監督一つ上なんだよね、俺たち。68年生まれ。
やっぱり。
近いね。あ、
同世代だから。
そんな年なの、その人。
結構年。そうそう。
長さん、長さん、かわいかった。かわいか
った。って見てたけど、でもサブカル業界って、ああいうかわいい女の子、いるよね。
イメージだな。イメージだな。
この間ね、私言ってたやつ、あの韓国映画、このモテキをたまたま返し、あ、借りてるかなんかで、あの韓国映画借りようと思ったんですよ。うん、韓国映画借りようと思って、そっちのコーナー行ったら、うん、またすごい色っぽいさ、なんかお姉ちゃん、綺麗なお姉ちゃんがさ、ふわっとこう、あの逆側が香港映画のコーナーだったんで、うん、こっちの方に行ったわけ。うん、男と一緒に行った人影が見えたのよ。うん、俺たまたま韓国映画の方で、韓国映画の方で選んだら、うん、向こう側の反対側の方で、うん、男がお姉ちゃんに語ってるわけね。うんうん、いい、このケース出すじゃん、うん、でカチャって DVD 抜くだろう、うん、このカチャっていうこの何気ない動作でアクションコメディを作ったのがジャッキー・チェンなんだよ。でこのカチャって抜くってこの瞬間に敵を倒すってアクションをやってみせたのがやっぱブルース・リーなんだよ。このさ、なんていうのかな、なんていうかね、こう、まあ、本当にさ、ゴミのような理屈、ゴミのような理屈を得意げに語るサブカル集みたいなのがしててさ、
ボンクラだな。
それサブカル。
それがさ、またさ、女がさ、すっげえ感心して聞いてるわけ。ああ、うん、そうなんだみたいな感じで。
それ薄っぺらさがサブカルじゃねえかと。
で、男はどんな顔してんじゃねえか、か見たいわけですよ。うんうんうん、で、ちょっとこう借りてちょっとこうやって見に行ったらさ。うん、失敗したその師匠みたいな。お前、それ味のある風貌ってことで攻めようとしてるんだろうけど、お前ブサイクだぞ、ヘチマみたいなのね、顔が。これでヒゲメガネでさ、帽子かぶっててさ、いや、お前ブサイクな男がサブカル理論バシバシ語ってて、隣にいる綺麗な姉ちゃんがさ、じゃあこれ今日借りよっか、みたいな感じでさ、やっててさ、いや、こういうことってやっぱ、あるサブカル関係には綺麗なお姉ちゃんいるわっていうのが、20代の半ばから30代の頭ぐらいまで、あのほらロフトプラスワン新宿のあの辺ずっとほらあのお付き合いとかでこう行ってたんで、サブカル関係の人たちの飲み会のノリとかってなんとなく分かるんですよ。そしてやっぱりいるんですよ、長澤まさみみたいなさ、
そうか、
サブカル好きで、あの綺麗で、そしてなんか
で、なんかサブカル好きの親父が言うことがなんかまた新鮮に感じちゃうんだよな、そういう人た
ち。新鮮にするわけですよ。そしてね、あ、まあ、大抵こういう人ってね、本当にやるかなと思ったのは、大抵こういう人ってね、浮気、お互い浮気公認だからみたいなこと、平気で言う割にはね、蓋開けてみるとね、どうってことないんですよ。いや、分かる、普通なんですよ。
リリーさんみたいな。
リリーさんみたいなね、なっちゃうわけです
よ。俺のセックス正確だろ。
あ、でもリリーさんは
リリーさんうまいね。
うまい。だってドラマ版なんてさ、すごいのはさ、うん、初めてリリーさん、
あ、出てくるんだ。
飲み会に出てくるんだ。あのスミさんってキャラ出てくるんだけど、主人公の独白でさ、なんだよこのリリー・フランキー並みのオーラはっていう。すっごい見てるもん。そこで全てをシャットアウトしちゃってるからさ、リリーさんじゃねえかみたいな。リリーさん、ドラマ版だと満島ひかりの処女を奪うっていう。
ああ、同じようなことやってる。
だからね、本当にドラマ版をコンバとってか映し替えただけなのよ、うんうんうん、映画にして。
さっきのさ、うちの逆でさ、俺後半のさ、うん、麻生久美子が、なんか、空を見て、うん、なんだっけ、月を見て、
違う、ビルでしょ。
ビルか。うん、ビルを見て、ラブル。
あのハートマーク
バーンって、ハートマーク。あの辺りから俺、すごい面白かったんだけど。
あ、でもあそこまでダメ。俺は逆にあそこは良かったよ。
良かった
よ。あのハートになる
かっこいいよね。
あそこの描写とか良かった
けど、ね、
あそこからなんだよね、俺は。あそこまで、ダメ、あそこまでなんだよね。
俺、あそこからもさらに面白かったけど。
あ、そう、う
ん。でもタイトルは、俺、うまいと思いますよ。モテキっていうタイトルそのものはさ。
うん、さ、それとも漫画があったの？
漫画ありき。
うん、漫画もこんな感じ。う
ん、漫画もね、今読んでるけどね、うん、ほぼこの感じ。う
ん、やっぱ面白いんだ
よ。ちゃんとこうワッショイワッショイってやってるシーンもね、うん、ある、うん、ある、うん、ああこれオープニングに使ったかみたいな感じで、
うん、一つの欲しいと思ったら牧陽が全然絡んでこないですよね。全然ね、恋愛最初
に中リーサもじゃないよ。中リーサもなんか一瞬、本当一瞬だよね、う
ん、そんなにいらないよね。中リーサ蹴
ってるだけだよね。
中リーサ、牧陽子はまだ必要だけど、うん、中リーサあれいる。
中リーサ全然よくない。
中リーサだから、まあ、一応ドラマの中で飛び蹴り役の、あのドラマの方でも飛び蹴りする女の人いるんだよ、主人公は。あ、飛び蹴りキャラとしてやっぱり出てきて、うん、で、あの役がね、多分ねドラマ版だと満島ひかりが中リーサの方になってるんだけど、もうちょっともうちょっと濃くてもよかった。中リーサなんて別に出てきた、にぎやかして出てきただけだからね。
まあ、ほんのね、あそこカットしても全然繋がるもんね。
4人で合わせた、ドラマだから4人で合わせたのか。
4人で合わせたっていうことだと思いますよ、ね、やっぱりゴージャス感を出した、ね、
ドラマも4人だ、ね、
ドラマも4人、ドラマはもうちょっとちゃんと4人とも、ね、絡むんだけど、ドラマ版でね、びっくりするのはね、菊池凛子って演技下手だなっていうのがよくわかるんですよ。
ああ、そう。
菊池凛子はね、主人公の中国の同級生で、元ヤンキーで、今、バツイチで子供を育てるシングルマザーの役で、主人公のことを背中取りに蹴ってくれる女なのよ。うん、しっかりやめよ、つって。すっごい下手。あ、うっとうしい。お前、全然男気あるように見えないって。
ああ、そう。牧陽子は良かったよね。
牧陽子は、
牧陽子はいつもの牧陽
子。どういった感じですよ。
ただモテキっていうさ、うんうん、モテキっていう、例えば女の子が肝た男の森山未来君にどんどん好きになっていくっていう設定をさ、まあモテキっていうことで、まあ現実感持たせてるわけじゃん。
そうです、
うん、だから それはいいんだけど、結局さ、俺みたいなもうゲロ山ブス太郎がさ、こういう映画をさ見てさ、やっぱり投影したいわけじゃん。
そう、
俺みたいなこうキモータ野郎がも、女の子でも女の子が彼女が できるかもみたいに思いたいんだけどさ、そう結局さ、そのモテ期っていうのを利用してる分さ、結局森山未来はモテ期だからさ、モテ期だからモテてるんであって、モテ期、俺にはモテ期は来ないみたいな、死ぬしかねえみたいなことになっちゃうわけですよ、結局。モテ期っていうのをうまく使ってるけど、あ、やっぱ諸刃の刃で、結局、森山未来はモテ期が来てるからモテてるんであって、俺にはモテ期が来ないから、来ないからっていう風になっちゃうじゃん。それがね、ちょっとね。
誰だ、
いやいや。
まあ、ドラマとしてさ成立させないと、森山未来よりもさらにランクをドーンとか落としてやればリアリティは出るかもしれないけど、うんうん、そこでさ感情にできたとしてもドラマとしてはちょっと成立しづらいよ、
ね、いや、森山未来は森山未来でいいのよ、キャスティング自体はね、うん、設定としてモテ期っていうものが、来るんだっていう前提でお話を進めてるから、
まあ、誰にでも、
でも実際来ないし俺には来ないし、
来ねえ、
俺ね、どっかで見たことあるな、うん、実はね、ドラマ版にね、なんだっけ、恋愛特急だっけ、こんな特急だ、コンテンツ特急の浜野さんいたじゃない、うんうん、彼が漫画家の役で小野坂オムさんっていう役でね、うんうん、主人公 の、うん、恋のライバルっていう役で出てくるの、うんうん、本当にそんな感じ、もうね、もうっていつも言ってる役で主人公に嫉妬してるのよ。だから漫画は面白いんだけど、全然コミュニケーションできない男の役で出てきて、森山君よりもこっちの方がさらにひどいっていう感じで、
そういうキャラもある。
で、その女の子はやっぱり森山君のこと好きになっちゃうわけ、間に入ってるんだよ。森山君の設定としては、キモオタじゃないんだよ、あれは。サブカル、本当映画の中でも言ってるけど、サブカル腐れ野郎なんですよ。
あ、
どっちかっていうとやっぱ音楽聴いたりして、
あ、まあね、その辺だとまだみたいな感じで、
みたい、でも、うん、実はだからオタク、基本オタクがサブカルかっていうと、
だからその辺のね、境界線が今曖昧になってきてるんですよ、
うん、
結局
そうです、
サブカルオタクとかって、うん、もうオタクの定義自体がもう曖昧になってきてて、もう 国民総オタクみたいな状態じゃん、うん、薄い感じの、うん、薄い感じのオタク、オタクっていうのがそんなにキモキーワードになってないんだよね今、うん、俺オタクだからみたいなさ、うん、あのヤンキーみたいなのが言ってたりするじゃん、うん、結局、う
ん、何オタクな
の分かんないけどさ、うんうん、結局日本総オタク化みたいになってることが、まあ、このモテ期の設定が受け入れられている原因にもなってるのかなとも思うね、う
ん、俺はアゲマンっていうタイトルの付け方と同じあれをしましたよ、要するに誰にでも、うん、あチャンスはある、うん、アゲマン女とさえ巡り合えれば、うんうんうん、あね、うん、
都市伝説、
都市伝説みたいなもんで、うん、モテ期っていうのは誰にでも来ると、うん、まあ、まあ、今度は実際今モテ期、
俺のモテ期だっけ、
モテ期、モテ期なの、
全然モテ期じゃないね、
だからこうやって使えるじゃないですか、うんうん、モテ期なんだってとかさ、
ああそうそう、ああそうそう、なるほど、ね、
新造語のはずなのに、ここ新しく作られた言葉なのに、うんうん、これで使えるじゃない、うん、これやっぱうまいなぁと思ってさ、うんうん、
まあ、うん、そうね、アゲマンっていう映画ができてからアゲマンっていうのが、う
ん
う
ん、多分あれ、
お前アゲマンだねなんつってさ、
うん、そのアゲマンあるけど、ね、
あるけど、あるけ ど, るけど会話の中では使ってなかったよね、
あれアゲマンらしいぞ、クドは下げちんだし
それ言いたいだけだった
、だからあんまりね、気持ち悪くないんですよ、うん、森山くん、
そうね、
でもそれでもね、この映画やっぱりすごいなと思うのはさ、例えば、スマックラーこの間見たんです、うん、スマックラー、スマックラー、スマックラー、それから、カイジ、藤原達也のカイジ、もうね、女の子が、要するに冴えないフリーターの役だから、うん、女の子が、うんうん、妻夫木君とか藤田さん、キモいとかさ、キモいんですけどっていうシーンあるんですよ、キモくないですよ、いいですか、お前そんなことお前ら言う資格ないです、はい、お前一緒に連れてね、歩いてる男のそっちの方がね、全然ダメ天下の藤原達也って何言ってんだバカみたいな、いやなるんだけど、
これはならないよね、
キモいって言われ
た、確かにキモい、確かにキモい部分あるかも、うん、
それはだから
そうだな、女の子がなんか電話線の外にさ、森山未来ってあんまりかっこよくないよねとか話してて、俺もそう思うと思って、まあんまり森山未来ってそんなかっこよくないな、うん、
だから微妙な客観がキャスティングでかっこよくも見えるし、俺の女もいるだろうなと思えるし、でもキモい、キモいはキモい
だ、しゃべとるシーンおかしくなかった、ね、あれもドラマのお約束なんだけど、うん、ほら寝てる長澤まさみさん、はいはいはいはい、太ももかなんかを撮ろうとして、うんうん、写真撮っちゃってさ携帯で、うんうん、で気がついた瞬間にさ、うん、パーンと一回してこうベッて座るっていうあたりの あの辺の気持ち悪さと、うん、すごい素早い動き、うん、あれドラマ版でもお約束なんですよ、うん、必ずやったの、うん、まあだから今回はキモいって言われても、うん、大丈夫なように説得力があって見えてたから、うん、盛り上げないと、うんうんね、その辺がやっぱりね、スマグラーとかカイジとかとはちょっと違う、うんうんうん、感じで、俺でもこれパート2って言うんだったらまだ見たい感じだって、やってること同じだから、ドラマ版と成長しませんみたいな、うんうん、あ、はい、
というわけで
よし、
なかなか面白い、
はい、はいはい